もやと日が伸ばされることはない。この言葉を今日私はあなたに与えようと称賛します。もはや日が伸ばされることはない。約束されていた事柄は約束されていた時に確実に成就し開かれてきます。しかしそれあなたはその約束されていた時まで忍耐を持って待ち、また信仰を持って待ち、期待を持って待ちなさい。なぜなら決して時は伸ばされることはないからです。しかしあなたはそこまで感謝と賛美を持って待ち望んでいる時、あなたは神様の真実を見、神様の恵みを受けるであろうと主は仰られます。
これからのこの週末に向かう時代、あらゆる欺き、あらゆる偽り、あらゆる惑わしがこの動向していくと主は言われます。この方々はこの惑わしの声に騙されてはなりません。このサタンはこのあなた方から祝福を奪おうと躍起になっていることを覚えなさい。この方々は神の言葉、聖書の言葉に固く立ち、この闇の言葉を退けていきなさいと主は言われます。これらのものを見分けていきなさいと主は言われます。
心を強くしなさいと主は仰せます。すべてのことを感謝することをあなた方は学んできました。私はあなた方を感謝と賛美の旅に導いています。一つの事柄を感謝をし、そのことを通してあなたは神の勝利を見、神の真実を見ました。するとさらに大きな問題や、また考えてもいなかったことが許されていきます。私はさらにあなたを次の旅へと、感謝と賛美の旅へと誘い導いていきます。愛する子よ、この感謝の旅を、賛美の旅を喜んで受け取り、そしてあなたは感謝と賛美を絶え間なくなし続けていきなさい。敵である悪魔はあらゆる方向からあなたの心を押し潰すためにあらゆることを許してきます。しかしあなたがその賛美と感謝を持って前進していくとき、どのような攻撃やどのような人々の言葉もあなたにとってはこのむしろ恵みとなっていくであろうと知られます。あなたが感謝と賛美を捧げていくとき、人々の言葉ではなく神の言葉があなたを捉え、あなたの人生を導いていくようになります。そしてそれは圧倒的な勝利をあなたに表していきます。すでにあなたは何度もそれを見ました。しかしまた一つの大きな山が、深い谷があなたの前にやってきます。しかしあなたは感謝を賛美を持って進み続けなさい。私はその山を埋め、その山を崩し、その谷を埋め、あなたの前に私の用意した道を生かしていくと主は仰せられます。主が愛された都を思い、両手を上げて祈り捧げます。主が愛された私の主は来られるこの地に、その右の御手は勝利、信じ従おう、愛し 主が愛されたこの国の民に主の栄光と力表される私の主全ての罪許さ 私は復活した神であると称せます。どんなに壊れてしまったものも私は回復させ復活させることのできる神であることを覚えなさい。あなたの心が定まり、あなたが私に心を定めるならば、どのように壊れてしまったものも私はそこから復活させ再び回復させることのできる神であると称せます。あなたには不可能なことだらけです。もうこれは取り戻すことはできません。しかし私にはできると称せます。愛する子よ、あなたの心を私にしっかりと定め、あなたの目を私にくりつけなさい。私はそこから復活の力をあなたのうちに、あなたの人生のうちに、生活のうちに具体的に注ごう。そこから私は再び立て直し、回復を与え、勝利を与えると主は仰せられます。
この予言を語ること、カリスマを用いることをさらに熱心に成していきなさいと主は言われます。この自分には関係がないと思っていてはなりません。この第二礼拝においても、このさらにカリスマ礼拝に導かれているものがおり、またこのカリスマ礼拝にすでに参加しているものは、こう1日30回の予言を語っていくことにより、この多くの窓足が断ち切られ、これ癒され解放されていくのを知るであろうと主は言われます。これ今までどうすることもできなかった問題に対する解決を、この自らの予言を通して知るものがおり、またこの刺さってしまった言葉をどうしても抜け取れなかったものが、この神の言葉を語ることによって断ち切られていくのを、この見る者がいると主は言われます。ここにおけるこの大きな祝福をさらに受け取っていきなさいと主は言われます。
私はこの年あなた方に感謝を語っています。感謝することと賛美すること、このことにおいてあなた方は適当であってはいけません。ある程度ではなく、あなた方はこのことを熱心に忠実になしていきなさい。ある時は愚かに見え、ある時は無駄に見えます。しかしあなた方はこの感謝と賛美をあらゆる場合に、いつもどんな時にでも忠実になし続けていくならば、あなた方が見る神の栄光と真実は驚くばかりのものになると称せます。私は死から蘇った神、復活した神であることをあなた方にもっと深く教えていこう。私は永遠という価値の中であなたを力強く導き、あなたの人生に起こり得ない勝利と祝福を表していこう。いくつもの不可能の壁を私は突き破り、あなたの人生の中に逆転と勝利を表していこう。その鍵は賛美と感謝にあります。一つの感謝と賛美の旅を終えた者よ、再び私はあなたを感謝と賛美へと導こう。あなたはため息をつくのでもなく、立ち止まって落胆するのでもなく、諦めるのでもなく、感謝と賛美を再び燃やさせなさい。心を定め、忠実に、熱心に、大胆に感謝と賛美を捧げていきなさい。それはあなたの人生に神の計画の扉を開き、神の大いなる勝利を、逆転の勝利を表す鍵となると主は仰せます。あなたの望む御心のままに、あなたの望む、あなたの望む御心のままに。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。一切の賛美を住まいとされ、主はここに今住んでくださっていることをありがとうございます。愛する天の様、あなたの皆を心から褒めたたえます。愛する様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。また天のお父様、今日つわれたお一人お一人をありがとうございます。またあなたはすでに牧会しているたくさんの民を心からありがとうございます。私たちは今から御言葉に行こうとしております。聖霊様がご自由に語ってくださって、 御言葉をもって私たちに必要な語りかけを与え、励まして慰めを与え、希望を与えてください。語る者の肝も減り下ります。主をどうぞ語りください。語る者を十字架の塩で清め、精霊で満たし、愛をもって真理をまっすぐに語れるように精霊ご自身が導いてください。主に期待いたします。信じて感謝して、その名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。お座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目は私に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先週父の日でしたけれども、御子新聞にですね、1週間遅れの父の日の事柄が出ております。で、ですね、伝道面にはね、ポーテンポールさんの証が出てますので、ぜひ、読んでいてください。 1,2,3,4 5面ですかね。で、一番最後の家庭面のところに、クリスチャン新米看護師の奮闘日記の5で父の日っていうのがあって、後で読んでほしいと思いますけど、これはあの塩子さんのあれですね。で、なんか父の日にすごく、なんかね、何をあげたらいいのか思いつかなくて、友達に相談したよく決めたものって何かというとね、高級ブランドバーバリーのカーベルト。さっぱりわかりません。わかる人はわかると思いますけど、すごい高級ブランドだそうです。で、なんかそれをあげたそうです。その時のいきさつのことは書いてありますけど、すごく初めて聞きました。ちょっと私はさっぱりわからない世界ですけど、すごくあれなんですよね。お父さんはね、それをメタボ予防に使ってくださいって送ったそうですけど、ありがとう、早速使わせてもらうよってメールが来たそうなんですが、実はその一緒に住んでるお姉さんから聞くと、お姉さんがあれもらったベルト使わないのって言ったら、お父さんがあれは我が家の家宝だからな、大事に部屋に飾ってるよ、しかし素晴らしい娘を持ったもんだよな、誇りに思うよなんて言っていたらしいですって書いてありました。まあ、読んでください。最後に、あれ私がクリスチャンになると決めた時、散々なことを言ってなかったっけって、もう昔のことは忘れた方が良さそうです。神様の愛に触れられ変えられていく、私もお父さんまでもっていうので終わってますけど、すごく温かい、とてもいい文章ですのでね、ぜひ後で読んでください。あと長崎に来られましたよ、トーテンポールさんがね、2回目のあれが書いてあります。結構面白いですから読んでください。おうち牧師のことも出てきてますよね。面白いです。はい、それで今日のお話のところに行きたいと思いますが、先ほどもお話ししましたけど、秋元牧師が一番最初に献身された時の宣教師としてのその、応答でしょうね、ついに R1 ビザでね、宣教師ビザをもらわれました。で、今までな、毎月1回アメリカ行っておりまして、もうアメリカに入れなくなったわけですね。観光ビザではちょっと入れないということで、で、神様から取るように促されていて、取られたら取ることができて、 R1 ビザっていうのは宣教師ビザです。向こう5年間アメリカに出入り自由、ずっと滞在してもいいっていう、ね、やつですね。で、いわゆる宣教師と認められたわけですね。で、アメリカの宣教師ビザを持ってると他の国でもすごく力がありますので、面白いなと思うのは、その一番最初にパウロさん献身された、延の25歳ではありますが、35年以上前だと思います。宣教師ビザをね、この時にもらったということは、ある意味で秋元牧師の一番最初の献身に対する答えが来たということで、こっからがむしろ本当の、パウロ牧師の人生だと思うんですね。で、そういう意味で何かとか、群れに立てられた歌ですから、群れ全体も本格的に歩みが始まるとってことで、ちょっと今までとは違うってことですね。で、そしたら一番最初にニューヨークに行こうと思ったら、飛行機が飛ばなくてニューヨークに行けなくて、ワシントン DC から直接、デンバーに行かれたってことなんですね。で、秋元牧師自身がね、感謝をされていろいろ神様からメッセージをもらえたと思いますので、なんていうかね、私たちは勝手な解釈はしませんが、一つ感じることは、今までとはちょっと違うなってことですね。だから本格的な戦いが始まってきたんだろうなってことを思います、ね。そして帰りもハワイから日本に帰ってくる予定だったんですよ、土曜日に、ね。向こうの金曜日かな、こちらに土曜日に着く予定だったんですけども、飛行機が飛ばなくなったかなんかで、昨日帰ってこれなくて、今日帰ってこられるということですね。朝だったらいいですけど、昼とか夜だったら、もう、昼の夜では夜の夜で出られると思いますけども、朝来れないわけですね。で、これもね、すごい妨害ですよね。で、やっぱりちょっと今までとは違うんだなってことを思います。で、ぜひ皆さんですね、長崎教会も20年の政治悩みが終わりまして、いよいよ神様の働きがこう広がり始めてきています。その中で、一人一人ですね、 精神悩みの中に入って、だから素晴らしい神の祝福も見るんだけれども、同時に、今言ったら違う戦いに入ってくるぞってことをね、覚えててほしいというふうに思います。さあ、その中で今日は、もっぺん原点に帰って、神は語られるっていうことに関して学びたいと思っています。創世記の12章、今日はここをですね、公開メッセージするってわけではありません。これはアブラハムがアブラムだったことですね。神様から、あなたの生まれ故郷はあなたの父を呼んでて、私は示しに行きなさい。そうすれば私はあなたを、国民としてあなたを祝福し、あなたを大いなるものにすると。あなたを呪うものを呪い、あなたを祝福も祝福するっていうね、有名な言葉をいただきます。で、75歳であったアブラムが、その言葉を信じて、約束の地カナンに向かって出発するわけですね。で、そして彼がその神様の言葉に応答して従ったので、今でも信仰の地として世界中で慕われてるわけです。ね、いつも言いますように、イスラエルに行くと、ユダヤ人もアラブ人もアブラハムっていう名前がいっぱいあります。政治家からドライバーまで、まあ、やるとある人たちがいますね。それからまた、クリスチャンも、アメリカでもヨーロッパでも、クリスチャンでもアブラハムって名前つけてますし、それこそ中国やアフリカや日本でもクリスチャンネームにアブラハムっていう人は、まあ、山ほどいるわけですね。世界中でアブラハムっていうのは慕われてるわけですね。それは彼が神の言葉に従って、応答して踏み出して従っていったからですね。でも、今日はね、その神の言葉に対して応答していったってことは素晴らしいことなんですけど、それ以前の問題として、まず神の語りかけを聞く、そして神様から言葉をいただくっていうところから始めたいと思っています。まあ、何を今更と思うかもしれませんけれども、まあ、原点ですね。で、私たちは何を信じているかって神様を信じているんですね。で、どんな神様かというと、天と地を作られた神様、全宇宙を作られて、全宇宙を支配して、そして、歴史を導いている神様で、私たち一人のために命を懸けて、一人子のイエス様を十字架にかけるほどに愛してくださった神様を信じているんですが、そうなんですが、もっと具体的に言ったら、どういうことかというと、それは私たちは、その神様の愛っていうのはね、あるいは神様っていうのはその抽象的な方ではないですよね。あやふやではない。私たちの生活や人生にもっと具体的に、あやふやにではなくて、ぼやっとではなくて、非常に具体的にリアルに関わってくるんです。まあ、介入するって言葉があるからね、なんで関わってきてくださる、ある時は助けてくださり、ある時は導いてくださり、ある場合には叱責してくださり、ある場合は励ましてくださり、ね、ある場合は止めてくださり、ある時は引っ張ってくださり、ある時は癒してくださり、ね、いろんなことをある時は懲らしめてくださり、そうやって非常に具体的に私の人生に関わってこられる、愛とありの手を伸ばしてくださるんですけども、その場合に言葉が中心なんです。言葉を通して語ってこられ、言葉を通して触れてくださるんですね。これをどうぞ覚えてください。で、私は神様から言葉を受ける、言葉を聞くってことはものすごく重要で、信仰の中心でもあります。ロマ書の10章の17節には、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書いてあります。で、つまり神様から言葉をいただくことが鍵なんですね。さあ、そしたらね、どうでしょう、皆さん、ね、この1週間、主の語りかけを受けられましたか？で、神様は語られる神です。エコひいきなく、例外なくね。でもですね、たくさんたくさん語りかけを受けてる人と、あんまり受けてない人とかいるんです。どうしてでしょう、ね、語りかけを受けるにね、鍵があるんですね。3つ今日お話しますね。1つ目ね。神様はどうやって語るかというと、一番単純で簡単な語りかけは何でしょうか。昨日ね、シーボルト校で講演会3回目やったんですけどね、聞いてもなかなか答えてくれなかったですね。でも2回目3回目に来てた子は答えてくれましたけど、日本人はなかなか答えないですね。分かっていても答えない、当てられてから答える方がかっこいいわけです、日本人の場合はね。でも世界に行ったら通用しませんよ。ほとんどの国の場合はね、当てられる前に着に手を挙げて、分からなくても手を挙げたりしますからね。なんでしょうね、一番基本的な簡単な語りかけは何でしょうか。聖書です。聖書ね、聖書を通して語ってこられるんですね。ということは、聖書に触れてなかったら神の語りかけは非常に少ないし、ないとは言いませんね、でも非常に少ないし間違いやすいですね。で、聖書を通して語ってくる。聖書の方に2通りあるんです、2通り。1つはないけどね、少し難しい言葉を使えば、普遍的な真理って言います。ね、うんと優しく言えば、ね、どこにいてもいつでも誰にでも適用できる御言葉。
時代に関係なく、場所に関係なく、誰にでも、どんな時にでも適用できる、もらっていい御言葉っていうのがあるんです。例えば、すべてのことについて感謝しなさい、もうご存知ですね。ね、何度も聞いています。で、神を愛する者のためにすべての方が生きとするって書いてある、ローマ書にね。で、愛するってことは神様の言葉に従うことだから、すべてのことに感謝しなさいっていうのは神の命令なので、それに従うとき私たちは愛していますですよね。愛ってのは感情じゃありませんよ。神の言葉に従うってことですからね。そしたら何かっていうと、すべてのことを感謝するならば、必ずすべてのことは益になるっていうことは聖書の約束ですね。で、これはいつでもどんな時でもどんな状況でも、ね、どこの国の人にであっても、どの時代の人にでも適用できるんです。まあ、難しくは普遍的真理となります。だからこれは別にね、あ、このことは語られたとか、ね、言わなくても、ね、別にスラッと読んで特別心に響かなくても適用できることなんです。それをあるわけですね。だからいつでもどんなことにでも私は感謝をすると必ず益になっていくわけであります、ね、あ、寒いですか。寒かった、前の方に、あの場所を変わられるといいですよ。ちょっとね、このでね、寒い方がいい人はクーラーのそばに、ね、で、あの暑い方がいい人はクーラーからちょっと違う場所に。すいませんね、あのこうクーラーの配置がちょっとあれで、あのまんべんなくこうなるといいんですけども、ちょっとそういう風にならないのでご了解ください、ね、あの教会内にあのあの熱帯地方と、冷帯地方のあの、ね、でも考えようによったら、あのいろんな人に適応できる教会なのであります。すべて一気に考えてあげたい、ね、で、何かというと、話を戻しますが、先週ね、宮崎行った、ね、で宮崎から、あの私は帰りですね、なんだっけ、南牧師と一緒に帰ってきたんですけど、そしたら何でかしないけど、和正君についてきたね、まあ、タダで帰れるからということでしょうかね。で、南牧師が来たのはヤングキャンプの下見に来たんですね。今回の8月13、14、15にヤングキャンプが持たれます ね。だからぜひ皆さんおいでください、ヤングは関係ないと思わないで、自称ヤングの方はね、80でも構いませんので、ぜひ来ていただきたいと思いますけど、でついてきたんですね。で、ラジオにせっかく来たから出てもらおうと思ってて、まあ、後で話しますが、南君にはまあね、話があったんで、ついでにって申し訳ないけど、まあ、ついでに聞いたわけですね。カズマさんってね、何かあるか証かって言ったら、はい、ありますとか言うんですよね。で、ああ、そうかとか言って、ね、はい、感謝の証あります。あ、そうかってね。で、その時はね、あんまり詳しく言わないでね、ラジオの時にね、言わないでいいことまで言ったりしてね、ややこしいことになったんですね。ね、まあ、ラジオ聞いた人は分かりますけど、ね。で、何かというとですね、カズマサ君は、長崎に行った時に、まあ、いろんなアルバイトをされていましたけど、一つのアルバイトに、警備員のアルバイトをしていました。で、警備員ってのはちゃんと制服をもらって、彼専用の制服をもらって、それでやってたんですね、結構ね。ね、結構真面目にやった。で、それを返すのを忘れて引っ越してしまった。で、持って行っちゃった。それで、あ、これは返しといてもらおうと思って、その一緒に引っ越しを手伝った友達にちゃんと袋に入れて、これじゃあ悪いけども返しといてくれるかって言ったら、分かったよって言って車に乗せた。ところがゴミがいっぱい出たので、ゴミを捨てるときに、あんまり詳しく言いません、捨てに行った、ね、その時にうっかり間違えて、その制服も入れた袋も一緒に捨てちゃった。開いたーって感じですね。そしたら警備会社から宮崎の引っ越し隊に電話がかかってきた、風正君、風正君、桑岡君、桑岡君、制服をまだ返してもらったので返してくださいって。あ、すいません、もうね、捨てたと言えないからね、なくしました、弁償しますって言ったらね、困るって言われたんです。弁償ではすいませんって。どうしようって、警備員は今いろんな事件があるので、全部警察に登録してある警備服をで、亡くなった場合にはこれはちょっと保証の問題なので、ちゃんと警察に届け出て、そして、ね、ちゃんと見つからないならね、LINE をされたら困るので、申し訳ないけど、ちゃんと申し出た上で、訴えますって。はい、なんですね。返してくれないば訴えますと。はい、勝間さんもそこでね、それまで気楽に考えたら弁償すれば済むと思ってね。ね、そっから待ったを。それでですね、それまで長崎では争点はずっと来なかったのに、突然宮崎では争点に徹底して出てきました。宮崎牧師、乗ってください。教会の祈りの課題はそっちのけで、そのことを一生懸命感謝したそうです。徹底して感謝したそうですね。眠らないで。一生懸命感謝したそうですね。一生懸命感謝したそうですね。で、宮崎牧師が一緒にね、徹底して感謝してくれたんですって。それでね、やった後にね、見に行こうって言ったんですって。でも、ゴミ捨て場に行ってね、もう一週間経ってるからね。
当然取りに来てるでしょ。で、ゴミ捨て場に行ったんです。そしたらね、いっぱいゴミがあったんですって。まあ、新しいゴミでしょうね、きっとね。いっぱいゴミあったんですって。おいでね、勝間さん、情けないね。これいっぱい調べなきゃいけないのかと思うとドッとしたんですって。それぐらいしてもらわなきゃ。でもね、あ、でも感謝しますと思って調べ始めたんですって。そしたらね、1分取ったないうちに、はってみたらね、上の方に、その成功入れたゴミが、どっかで見たと思うゴミが、ポンと置いてあったんですって。1分も経たないうちに。1週間経ってたのにあったんですね。まあ、2つ考えられる。1つは、持っていかれなくて置いとかれたか、もしかしたらその週だけは特別に1週間来なかったか、わかりません。どっちにしても普通じゃないです。普通は持っていかれますからね。で、あったーと思ってびっくりしてね、お喜びした。それでね、すぐに送りました。で、嬉しそうにね、言ってました。でね、ね、ことなんですね。で、何かというとね、これね、風間君にとってはね、なんか本当に嬉しかったみたいですね。なんか、見つかってよかったって言いましたよね。で、面白いですね。これね、感謝したんですよ。で、もう、こういう会社は皆さん驚かないですよね。もう、たくさんたくさんたくさん聞いてるからね。あ、そうって、もう、篠塚さんの感動少なすぎますよね。あ、そうって感じですよね。だけど、考えてみれば普通ないんですよ。ね。だって、いろんなゴミに混じって捨てたからね。それだけポッて捨てたんならね、ここちょっとね、持っていかないかもしれませんけど、いろんなゴミに混じって捨ててるから、持っていかれちゃっておかしいはずなのに、それだけ置いとかれたって不思議ですよね。これね、これね、聖書の約束なんです。ね、感謝することによって全てが生きるなってね。で、もう一つある。これ何かあったら、今度は、特別な状況で、特別な場合に語られる神の言葉。もうちょっとわかりやすく言えば、前後関係に関係なく、聖書に出ると、ある時、ふっと言葉が迫ってきたり、触れられる言葉。ことがもちろんこれは非常に吟味が必要です。間違えることがありますからね。特に自分が願っていることをね、ね、例えばね、あそこに来た、あそこに来た、あそこに来たいって言ったらね、安心していきなさい、やったーとかね、すぐ取りますよね。ね、やめたい、やめたい、やめたいとか思ってるとね、出ていきなさいとかって、すぐ、あーやったーとか思ってね、すぐ取りますからね。これ気をつけましょう。間違えやすいからね。でもそれとは無関係で、本当に神様が聖書に出ると、うわって語ってくるの。これも宮崎の話ね。これラジオでやってもらったんですけどね。南牧師がね、説教されたんですよ、宮崎でね。感動したからそれやってくれって言ったの。何かって言ったね、6月に入って、生々しい赤いして、6月に入ってね、まずね、車のね、保険があるでしょ。あれの請求があったらしいですね。あれはもうちょっと前だと思うけど、で予定外の出費。バイランスの税金ね、車の税金ね、出費。それに向けて、先月のお仕事が、彼は仕事する気満々だったんですけれども、まあ、歳出がいろんなことがあったからでしょうかね。ちょっといつもより時間数が少なくなっちゃった結果、給料はちょっと減った。そこに持ってきて出費が増えた。まあ初歩ちゃんのこともあるでしょうしね、いろんなことがあって、ちょっと予定外の出費もあって、出費がやらかさんでしまった。でその結果、今まで神様は本当に祝福して守ってくださってたのに、もうとてもこう境内がね、もう無理になっちゃったんですって。面白かってましたね。本当に神様が良くしてくださって、祝福してくださったところは、祝福があると祝福に甘えてしまってぼーっとしてしまうって。でね、でも本当に追い詰められたんですって。それでね、言ってました。久しぶりに真剣に夫婦でお祈りをしましたって。だからね、祝福されると素晴らしいんだけど、どうしてもなんかね、霊的にぼーっとするんだけど、追い詰められると真剣になるから一生懸命祈ったんです。でそのこと自体が恵みだったって。本当に神様に対してすごく真剣に真実になったから、ね、ところがね、そうは言っても現実には支払いがあったりして経済追い詰まっていくわけですよね。そしたら何て答えたの、聖書で。10日の間苦しみを受ける。言ってました。もう強烈に来たんですって。それでね、言ってました。私が自分で語られると期待してたのはね、安心しなさい、大丈夫とかね、ね、天の窓を開いて満たそうとかね、そういうことあるじゃないですか。ね、栄光の富を持って満たすとかね、金は私の、銀は私って書いてあります、そこにね。ね、ところが神様は遠くの間苦しみを受けるって来たんですって。その時思ったそうですって。あ、これは神様だ。絶対私は自分でこういう言葉欲しいと思わないって。ね、あんまりこれだったら、ああ、そうかと思ったんですね。だけどね、神様が言われたことは感謝だからね。本当にその遠くの間苦しみを受けるってことを感謝したんですって。感謝します。ありがとうございます。遠くの間苦しみを感謝します。そうは言ってもね、支払いはあり、迫ってくるし、境内はどんどんね、毎日食べないといけないから、境内使う一方でしょ。どんどん苦しくなってくるわけですね。だから1週間経った時にね、また語られたんですって、聖書で。もはや時が延ばされることはないって。ほいで、やったーと思ったんですって。ほいでね、思った。 これで10日目で決着だと思ってね、神様感謝しますってやったんですって。それから7日目、8日目、9日目、10日目の朝、蒼天が終わって、聖終わって、聖書を見終わったら電話が鳴ったんですって。でね、あ、もしもしってね、献金を振り込みましたからってね、今日振り込みますかな、振り込みました、どっちか忘れたいう電話だったんですって。でハレルヤーと思って喜んだんですって。でもまだ足りないわけです ね、やっぱりね、いっぱい必要があるからね。そしたらね、全く初めての人から電話があったんですって。今日神様から示されたから献金したいのでね、口座を教えてください、できたら郵便局がいい、郵便局今ただでしょ、今の場合ね、郵便局はね、今年はね、ゆうちょ銀行はなんか今はただですよね、振り込み料がね。だから郵便局教えたんですって。ほいで夫婦でね、びっくりして、10日目の朝でしょ、もう喜んだんですって。通られてました。2件続いてほっとした、祝福されてほっとした瞬間、気が緩んで夫婦喧嘩したんですってね、夫婦喧嘩したんですって。10日間夫婦喧嘩しなかったのに、一生懸命夫婦して一緒になってたのに。そしたらね、リアルですね、電話が鳴ったんですって。また同じ人から、すいません、郵便局に来て振り込もうと一生懸命してるんですけども、 ATM が故障です、だから今すぐ振り込みません、すいませんって言って電話してきたんですって。これでね、思わずもね、こう喧嘩したのにね、もう2人でね、神様すいませんって言って必死に食い食べたんですって現金ですね真剣に死の前に2人で食い食べたんですって、真剣にね。それで2人で食い食べてね、神様すいませんでしたって2人で食い食べて、もうだから神様に食い食べて、お互いに食い食べて和解してお祈りしちゃったんですって。で感謝しますってね。そしたら食い食べもきちっとし終わったらね、また電話かかってきたんですって。この人も面白いですねいや本当によく本当かってきたんです。でね、あ、今振り込めましたって言って、今振り込みましたって言って電話かかってきたんです。いや、これ、6月に入ってからの生々しい話ですよ。これね、はい、で言ってました。神様は本当に生きてるって。なんか、ちょっと怖かったって。でもね、本当に神様の愛をね、体験したって。見事ですね。これね。これね、でもこれ言葉ですよね。10日の間苦しみを受けるって10日目の朝です。もはや伸ばされることはないってその通りだったんですね。だってその前の日にかけたって、その次の日にかけたってわけでしょ。でもその日に電話かかってくるわけですね。しかも喧嘩したら ATM が故障するってあたりまでできすぎてますよね見事ですよねねえ、しかし見事ですよね。それは、ね、ラジオでちょっと話してもらったんですけど、おーすごいなと思いましたよね。だからね、神様生きてるんですね。で具体的に語ってくるんですね。御言葉がまず大事ですね。で、その御言葉を土台にして2つ目が祈りです。それ神と交わりですね。祈りの中で神は語っておられます。私たちの思いを通してとか、そのこのね、祈っているうちに御言葉を読みが来たり、あるいは思いのうちに語ってくれたり、この思いのうちに神は語っておられるんですよね。これね、もちろんこれは吟味しないといけません。間違えることがあるから。ね。で先週私九州回ってきたんですけども、まあ、熊本の天草から行ったんで、席はちゃんと準備していったん、ね、まあ、2つぐらい準備していって、まあ、どっちかなと思って祈っていったらね、全然違うことを神様は言われるんですよ。しかもね、求めなさい、そうすれば与えられますっていうルカの11章の言葉でね、ほいでね、なんかね、もうみんなクリスチャンで、これ初歩の祈りの一番基本なんです、原則だからね。こういう説教今日必要かなとか思いながらですね、まあ、新しい人がいたらともかくどうかなとか思いながらですね、でも促しがどうしてもあるからね、やったん。そしてやりながらね、なんかね、天草っていつもすごく望むんです。で天草ってのはなんかすごくね、どっちかというと献身者向けのメッセージが導かれて、まだ新しい人あんまり来ないので、献身者の人は熊本の人がいっぱい来て、ですごくね、他では言えないようなことをね、突っ込んだ話もするとかね、なんかね、ちょっと違ったいつもとでね、結構話しながらきつくてね、なんかね、なんかポロポロって寝てる人もいたりして ね、であれとか思いながらやってたん。でそして私終わった時にね、あれこれでよかったのかなと思ったんですね。ね、まあ、でも確かに神様言ったんだけどよかったのかなと思ったら、エリシャ牧師が、熊本のエリシャ牧師が来られましてですね、その次のところに行く時に車で言うんですよ、いきなり。いや今日のメッセージはどんびしゃでしたとか、えとか、昨日月曜日だったからね、そこが日曜日、私はマタイ7章を7節で求めなさい、そうすれば与えられますという説教をしたばかりだったんです。で今日の説教を聞いてね、もっと分かりましたとか、そしたら後ろからイスラエル牧師、奥さんね、イスラエル夫人がですね、いや私もその前に話されたそのことがすごくぴったりだったとか言ってね、言われたの。私言う前ですよ。私ね、神様からの励ましだなと思ったんですね。あ、面白いですねってことはね、 示された、神に促されたことをしたらドンピシャだった。それでね、ああやっぱり促された通りした方がいいなと思って、次の日ね、今度火曜日、月曜日の夜八一つやった後、火曜日の日にですね、八一つ推測されたのに、火曜日ね、アラオに行ったの。でアラオはね、やっぱりね、あの新しい人じゃなくて、どっちかというとこうクリスチャン歴の人がいっぱい来るわけですね。そしたらね、宝刀息子の話をしろってくるの。でこれも戦いがあってね、宝刀息子の話をクリスチャン歴の長い人たちにどう話すんだろうか、宝刀息子の兄貴だったらわかるけどとか思いながらですね、困ったわけですよ。でね、まあ、でもいいやと思って宝刀息子の話を始めようと思ったら、アラオの正解がね、今回はね、賛美してたら賛美はできない、私だけじゃなくてね、チラッと見たらみんなきつそう。後で聞いたら、その A 社牧師の奥様もね、まあ、霊的に調べたんですけどね、もうこんなきついことはなかったって、こう歌えなくなるぐらいきつかったって、圧迫がすごく強いんですよ。それでね、で私思わずも、あの私が賛美だった時ね、賛美しながら最後に霊の縛りをしたぐらいきつかったんです、ね、でこういう時に宝刀息子の話してもなと思ったんですよね。でどうしようかと思ったけどね、主が促すんですね。だからね、もういいやと思って宝刀息子の話を始めた。しかももうね、クリスチャンばかりなんだけど気にしないで。そしたらね、乗るわ乗るわ、あんなに乗って説教したの久しぶり、ね、もうなんかもう私ももう踊りまくって説教しました。で、ね、それで、ね、泣いてる人はいる、笑ってる人はいる、泣いたり笑ったりしながらあんなにメッセージを救いされたのはもう久方ぶりですよね。で終わった時はレーティングすっかり抜けててね、みんなものすごい元気になって明るくなってた、あんなきつかったのに。私違う説教したらね、そうならなかったと思います。面白いですね。俺ね、神様を促してくるし語ってくることってあるんですよ。で皆さん結構実はされてるんですよ、神様から。もちろん間違えることがあるから吟味してください。で間違えながら学んでいきます、ね、皆さんがお仕事や生活の中でふっと促しが来たりね、なんかこう神様って祈るとなんかこう響いてくることがありませんか。例えば捧げ物でもいつもの通りこうふってしようと思うと、ちょっと待てとかね、これはこちらにしなさいとかね、自分はこっちにしたいのにこっちにしなさいと言われたりとかね、あるいは時間でもこういつもの通りコツ買おうと思うとね、ふっと神様が今日はねあそこに行きなさいとかね、そういうのをね感じたことが一回もない人はね、神様に心向けてください。全く向けないで、もうゴイングマイウェイ、俺の考えを生きるって言ってたんですけど、それでも時々語ってくるんですよ神様。それでもでももっと神様に心を向けると、いやないですか、たまに語ってくると思ってる人は大間違いです。頻繁にしばしば神は語られます。実はもちろん私たちは聞き違いをするから学んでいかないといけないんです。でも本当に主の方に心を向けていくといいんですね。あ、でもね、大事なこと言わせました。大前提があるんです。そうそう、大事なこと言わせました。ね、1では言ったのに2でちょっと飛ばしちゃった。大前提忘れました、ね、聖書を通して語られるし、祈りのうち語られるんだけどね、でもね、語りかけを受けるね、大事なポイントがあるんです。もっと大事なポイントは何か、それは神様は私に語られるって信じていることなんです。私なんかとかね、今週はちょっと私はね、想定もできなかったしね、ちょっと祈りもフラフラだしね、今日は献金持って捧げるお金もないし、今日はもうダメって、そういうふうに発想する人って結構日本人多いんですね。逆に今週はもうたくさん祈った、もう争点バッチリ目覚まして2時間毎日やったし、もう聖書は毎日10章読んだしね、もう今日は献金いっぱい持ってきた、私は語らなくて誰が語られると思って一番前に座る、極端に言ってますよね。逆があってね、もう今週は全然祈れなかった、献金するお金もないね、もう本当にもう全然ダメだった、もう今日は私ダメ、きっと私なんか相手にされないわと思って後ろに座る、別に後ろに座ってる人はそうって言ってませんよ、まあね、例えですからね、極端な例えで。結構ね、そういうイメージ持ってる人が多いんだよ実は。でも今極端に言いましたけど、本当にこれは 100% 惑わしです。ですが、どんな最悪な状況でも神は私にもかかわらず語ってくださるって信じるかです。そのどうしようもない私のためにキリストはすでに十字架にかかって、そして復活されました。だからこんな私でも語ってくださると信じるかです。それこそ宝刀息子ですよね。どんな最悪なものでも神を受けてくださると信じるかです。ありますか。信じて言うなら神様は言葉を与え語ってくださるんですね。だからね、いつも心を神に向けているとね、しばしば神は語ってこられるんですね。促しておられる。で、その促しに従っていきますと、神様にね、されるんですね。 パウル牧師が今ね、ハワイから今頃もう着いたから、まだこっち来て向かったのかな、あれでしょうけども、以前ですね、日曜日は絶対移動しなかったんですね。ところがね、フィリピン行った時にですね、一番最初の在機の巡業の時ですよね、フィリピンに行く前にチケットを取ったら、そのいつも頼んでるね、フレックスってところの飛行機会社がね、航空券の会社。そこの面白い人ね、フレックスっていう人がね、オチタさんって人なんですね。飛行機なのにオチタさん 面白い名前でしょ。でもね、その人とってもいい人なんですよ。すごく便宜測ってくださる人なんですけど、それまで一回も間違えてこなかった人は、その時初めてね、飛行機取り間違えたんです。月曜日に帰るフライトを取ってほしかったのに、日曜日に帰るフライトにしちゃったの。ほいでね、あるとあらゆる方法でね、こうね、頼んだけどダメだった。秋元氏はね、直行便じゃなくてね、台北経由とかソウル経由とかにしたらね、行けるからって、それも頼んでみた。それでも取れなかった。どうしても。そこでハルコシハッと思った。待てよ、これはもしかしたら神様の手かなと思って祈り始めたんですよ。神様って。そしたらね、知られたんですね。今回に限ってはね、これでいいって。で、その後しばらくしてね、確認ができて、神様から語りかけを受けた後、開いたんですよ。取れますよって言われたんで、も今度はね、いや、そのままにしといてくださいって言った。その結果、2周年の記念、なんだっけ、牢屋の、囚人のね、記念盛会ってなってね、日本人がガザとか行けなくなったんです。でも、もしあれ言ってたらね、秋元夫人は殉教しないと思うけど、その時初めてね、保険に入った人がね、3人いたんです。で、この3人はね、信ずるか、ものすごい大きな危険な目にあったというふうに、まず思います。面白いですね。だって一番最初に囚人たちが言ったのはね、その後ジャッキの、ね、殉教事件が、囚人がね、宣教師たちを人質に使ってね、囲んで、日本ではニュースになかったけど、アメリカとか他の国ではもうトップニュースになったんですよ。アメリカ大統領からとかね、オーストラリアか、オーストラリアのジャッキが殉教したから、オーストラリアかとかね、トップの政治家がね、ちゃんとね、電話を入れたぐらいです。ね、それすごい大事件になったんですけど、一番最初に彼らが聞いたのは、日本人は今日は来ないのか、どうしたんだって言ったんです。彼らは日本人を捕まえて立ちこもることを計画する。そんなこと考えてますよね、こっちはね。でも神様はね、ストップさせたん、ね、で、ジャッキーとジュリエッタに関しては、もう今日は詳しく話しませんけどね、そんなことを全然知らないで、前の日、秋元牧師が予定もしなかったのに、殉教のメッセージになっちゃって、ね、命がけで死に従う人はついてきなさい、出てきなさいって言ったら、ジュリエッタとジャッキーは前に出てきたんですね。それでね、口が滑っちゃって、そんなこと言うつもりなかったのに言っちゃって、そしてその後、ジャッキーがね、言ってました。今でも言ってますよね。今までの一生で最も説教を褒められた。ずーっと帰る間中、ジャッキーが今日のメッセージほど素晴らしい説教はなかった。もう最高だったって、ずーっと言ってたんですね。あんな褒められたこと初めてやってましたね。その次の日です。ジャッキーとジュリエッタは捕まるんです、囚人に。そして2日後、8月13日、捕まったの。15日に殉教します。弾が貫通するんですね、これね。で、20分間神様を賛美した後、天国に帰るんです。で、アバロンさんって覚えてますかね、昔の方。それがジャッキーのお姉さんですね。オーストラリアの俳優さんでしたけどね、女優さんでしたけど、ね、だったんですね。で、面白いですね。あの時ね、神様祈っ、ね、おかしいぞと思って祈った時に、このままでいいって、ここに転がるって。それで、その後開けたけども、いいですってことで語りかけてたから。で、まあね、神様の言葉を受けるとか聞くっていうのは、場合によっては命に変わるんで、これは大げさじゃなくて。だって、メキシコですごい大地震が起こって、今、大地震あちこち起こってますけどね、大地震が起こった時に、あるね、カトリックのグループじゃなかったかな、その人たちは主に聞くグループでした。ね、すぐに降りなさいって言われてね、なんか礼拝かなんかしてる時に、すぐに降りなさいって言われてね、わけわからないけど、みんなでダーッと降りていったことですね。その後、大地震が来たっていうね、これ本当にあった話ですよ。だから面白いですね。だからね、神様って本当に語ってくるし、本当に交わってると示してるんで、もちろん、ですか、間違えることがあります。だから間違いながら学んでいくんですけれども、私たちはその主に心を向けていって祈っていくときに語りかけを受けられるんですね。ですが、あやふやじゃありません。本当に語っていきます。それと、主に心を向けるってことをね、してほしいと思います。まあ、数正君のふっと思い出した、面白いこと言ってましたよね。これ新しい人向けにしますけど、覚えてます、数正君古典のテストの話。彼はもう古典、数正君から口語辞書をもらったんです、うちの子が。ね、なぜか見たら、一回も開いたことがないこと、ここ辞書でした。ここ何年か一回開いたことない。すげえとか言いましたけどね。でも彼は古典でですね、クリスチャンになった後、古典が第二が出て、古典古典だった、それまで。ね。ところがね、祈ったそうです。礼拝の、試験の前、神様。 授業であったことを思い出させてくださいってね、思い起こさせてくださいよろしくとか言ってね、そしてね試験見ながらね祈ったそうです。神様これはどうでしたでしょうかって、スースーって神様から来るんですって思い出して言って、俺本当に言ってたでしょ、ずるいなと思いますけどねそれでその日ね、ガラの古典でいつもが出なった古典がクラスで一番だったんですよ。これ本当の話ですよ。時々彼は今でも話します、ね、でしょっちゅう言いますよね、試験でも祈ると神様答えてくれとか言ってね、だから勉強しなくていいってことではないので、間違いのないようにしかし確かに神様はね、あやふやじゃないんです。ぼーっとしてないんです。生きて働いていて具体的なんです。だって私が皆さんと話するときね、ぼやーっとした抽象的な話しますか、政治家みたいにそれじゃないでしょ。特に親しい人、大切な人と話すときにぼやっとした話をしますか、具体的でしょ、ね、例えば何を買ってきてって、私は週に1回、まあ、テープ入ってるけどね、メルクスが木曜ちょうど休みの木曜日の日が、99円セールなので、ね、必ず電話しますよね、家に実家ね、で何か買ってくるかって言ったら ね、トマトと玉ねぎとかですね、言われるわけですよ。今日は牛乳とかって、牛乳と卵だけは丸玉の方が安い、わかりますかね、皆さん、ローカルの話ですけどね。でそしたらですね、そこに行って買うわけです。その時ね、何でもいいよ、あんたがいいと思うの買ってきてなんて言わないですよ。何と何を買ってきてって聞くわけですよ。何グラムぐらいいるのって言ったら、200グラムとか300グラムとかね、うちじゃそれじゃ足りませんけどね、言うわけですね。わかるでしょ、非常に具体的でしょ。なんで神様は抽象的になるんですか。神様は今でも生きてるんですよ。具体的にあなたに語ってこられ、具体的に導いてください、具体的に助けてくださる方です、ね、いやね、本当に神様の声を向けてね、聞くといいんです。わからなかったら教えてくださいって言うといいんです。神様はね、語ってこられるんですね、迫ってこられるわけです ね。そしてもう終わりますけど、最後だけど、聖書をどんなに読んで祈っても、実は大きく間違わない鍵があるんです。正しく導く鍵がある。何か、教会なんですよ。教会にしっかりとどまり、つながってると、大ずれしない。間違えても全部救うに変えられない。ところが、教会から離れてしまうと、真剣であっても間違えてしまったり、思い込んでしまったりすることが起こるんですね。これよく起こる。で教会のなぜ守られるかというと、教会は、例えば主の学者というこの群れ、あるいは神の住めばなさいというこの教会、その、そこにおける中で、こうね、神様は守ってください。大きくずれないで。全体の流れの中で、この教会の流れの中で、神様がお互いを通して、礼拝の中で、賛美を通して、メッセージを通して、大きくずれるのを強制しながら導いてください。で、今どういうふうに導かれているか、あるでしょ、群れ全体の流れが、あるいはこの教会の流れが。その中で一人一人も導かれていくんだ。だから、すごく重要なんで、教会にしっかりつながって止まってる。それが私たちを正しく導く鍵になるし、守りになるんですね。このことをね、どうだろう、覚えておいてほしいと思います。で、よくね、使命とか飯に関してね、教会と離れている人がいるんです。私の使命と飯はこれだとか言ってね。で、これは気をつけてください。教会から離れると。ね、群れ全体と教会の中で働きってね、開かれてくるんです。ね、だから、しっかりね、その、そこのところをね、捉えておいてほしいというふうに思います。で、教会の中にいますと、守られていくってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日は、ここまでにしておきたいと。時間が来ていますので、今日はここまでにしておきたいと思いますけれども、ぜひ皆さんですね、今週ね、神様の声を聞いてほしいんですね。従うか従わないかはまた次のステップです。ね、今日はそこまでお話ししませんでした。で、語りかけを受けて確認できたら、それに従うと、素晴らしい祝福がありますが、でも従う前にまず神様の語りかけをいただくってことですね。神の言葉を受けるってことです。あるものは言葉を受けただけで祝福が来ます。無条件のやつね。で、私はあなたを祝福すると言っても喜んでください。条件がないんだから ね。私は救うって言われたら救われるってことですよ、ね、安心しなさいって言っても安心してればいいんですよ。言葉が来た場合はこれ本当にね。で、だからね、言葉を受けるかどうかっていうのはすごく大きいのであります。ですか。で、この週ね、ぜひね、で、指示の場合もあるでしょ、こうしなさい、しなさいってね。で、その場合は次のステップの従うってことが求められてくるんですけども、でもまず、神様から言葉をいただいて、語りかけを受けるってことをね、ぜひ皆さんね、成してほしいと思います。その言葉は私たちの人生を非常に祝福しますし、 ね、正しく導いてくれます。そのことを、ね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちが様聞くときに語ってくださいますし、また時として聞かなくても語っておられることがありますが、聖書を通して、祈りを通して、御言葉の教科を通して、あなたは豊かに語り触れてくださいます。私たちがその神様の声を聞くことができ、そしてその聞いた言葉を通して祝福を受け、また神様の栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。体が病んでいる方や痛んでいる方はですね、そこに届いてくださり、また自分はいいんだけど家族や友人で病気を持んでいる方は、その方のために祈りましょう。お祈りする前に悔い改めをしたいと思います。先ほど聖餐式の時も悔い改めいたしましたが、私たちの内側に罪がある時に祈りが天に届きません。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。聖書はまた全ての人を罪人と言っていますので、短く悔い改めをしましょう。そうやれました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆に神様に向かって祈ってほしいというふうに思います。あなたのその願いと求めを主は聞いてくださいます。ですから素直に大胆に、病気でも問題でも境内でも、本当に神様に素直に大胆に求めてください。主はその願いと求めに応えてくださいます。父なる神様、キリストイエスをやって今父なる神のもとに参ります。一人一人が願っている願い、求めている求め、自分のことでも家族のことでも友人のことでも、あなたは応えてください。体を癒し、心を癒し、霊を解放し、境内を祝福し、仕事を祝福し、外業を祝福し、人間関係を祝福し、恐れを取り除いて勇気を与えてください。一人一人の生活に、人生に具体的に働きかけて、今応えてくださいませ。お願いします。イエス・キリストによって命ずる、よっされよ。イエス・キリストによって命ずる、汚れていることでいけ。イエス・キリストによって命ずる、英語のブラブラブラブラブラブラブラ、パトモス・ローマチームのマータック、イエス・キリストによって命ずる、今すぐにせ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。蓄膿症、鼻と耳、イエス様って命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。背中の痛みと頭の偏頭痛とか、こうなんかこう重いもの、イエス様って命ずる、完全に治れ。不眠をもたらしてきたこの地に働く汚れた霊、マリアの霊、宗教の霊、イエス様って今すぐにせ。イエス・キリストによって命ずる、ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル、この地で下げられている異なる霊の力をイエス様って命ずる、完全に立ち上がる。イエス様、一人一人に触れてください。また境内に関心を持っていらっしゃる方、この境内に対して神様、具体的に答えてください。すぐ答えられなくて、ある期間神様はあなたに祈りを求めておられます。主はその境内に驚くような答えをあなたに与えられますが、すぐ答えられません。それは神の愛です。なんかあなたがある期間真剣に祈ること、ある方は一人で、ある方は夫婦で、ある方はなんか親子ですけども、なんかその祈りを通して神様は何か、境内はもちろん豊かに答えられるんですが、その祈りを通して神様はあなたになそうとされていることがあり、その祈っている時に語られることがあります。その語られることに関して、あなたは神様に応答しなさい。そのことを通して、あなたは境内の祝福だけではなくて、あなたにとって驚くような新しい事柄が始まってくると主は仰います。すぐ答えられないからといって投げてはいけません。祈り続けなさい。これに関しては明確な答えを私はあなたに与えよう。膝が痛んでいる方は主は触れてくださっています。信仰を持って受け取ってください。最近ちょっとですね、体重が増えてきて気になっている人がいるんですが、その人は単に体重が増えているって以上に、霊的にちょっとこう神様との関係がぼーっとしてきていて、もやが入っています。その方はしっかりその、この神様との関係を強力にしなさい。そして生活のリズムをしっかり人と交わることができるリズムに変えていきなさい。そのことによって、なんかこのあなた自身の霊性がすっきりするのと同時に、その一つの印として体重も本来にあるべきベスト体重に変わっていきます。そのウェイトっていうのは単にその太ったとか重くなったって、そういうことじゃなくて、なんかすごくあなたの霊的な状況を反映しています。これに関しては あなたはすっきりと神様前に祈って生活のリズムを変えていきなさいとおっしゃいます。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、頭がよく痛くなったりする方ですね、これ完全に断ち切ってください。イエスキリストによってこの地にある無限大の聖母マリアから来る汚れた悪霊、またロザリオから来る悪しき霊的な束縛と束縛よ、イエス様ってめぜこの地から一人一人の地から出ていけ、イエス様ってイエスキリストによって命ずる聖霊によって満たされよ、一切の異なる力を完全に断ち切る断ち切る断ち切る、自作感情を体に働いているこの悪しき霊の力を完全に断ち切る、感謝します、ありがとうございます。あなたは力強みと思って導いてくださっていることをありがとうございます。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。